議会だより愛川、令和4年11月15日発行、第175号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは議会だより愛川、令和4年11月15日発行、第175号をお届けします。編集発行、愛川町議会広報広聴常任委員会、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛川郡愛川町隅田 251-1、 電話 046-285-2111、 代表 046-285-6927、 直通。責任者、議会議長、渡辺元井。年4回発行。議会メールアドレス、議会 gikai@town.tower.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 町ホームページ、ホームページアドレス、http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/。 議会だより愛川のホームページの QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は18ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。判例終わり。目次、表紙1ページ。2022愛川町議会、令和4年第2回、7月臨時会日程、令和4年第3回9月定例会日程、7月臨時会補正予算事件議案、9月定例会人事議案条例議案2ページ。補正予算事件議案議員提出議案個人総括質疑3ページ。会派代表総括質疑1、4ページ。会派代表総括質疑2、第6次愛川町総合計画議会検討会、5ページ。常任委員会での審査、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、6ページ。討論、7、8ページ。令和3年度、決算を認定、国へ意見書の提出、9ページ。会派議決一覧表、10ページ。一般質問、加谷隆之議員、11ページ。鈴木真一議員、井上博明議員、12ページ。山中正樹議員、岸上敦子議員、13ページ。井出和美議員、安倍隆之議員、14ページ。小林恵子議員、玉利勝議員、15ページ。熊坂隆則議員、議会クイズ。前回クイズ当選者、16ページ。意見交換会、町からの回答。次回定例会、17ページ。裏表紙、編集後期、18ページ、目次終わり。表紙説明。表紙は、一面に広がる青い空に、ふんわり浮かぶ白い雲。山並みの下に田んぼが広がり、箕輪郷地から見る秋晴れの空とあります。表紙説明終わり。 2022愛川町議会。令和4年第2回愛川町議会7月臨時会が7月14日に開催され、補正予算及び事件議案に関する2件の町長提出議案を審議し、両議案を可決しました。また、令和4年第3回愛川町議会9月定例会が8月31日から9月22日まで、会期23日間、本会議開催6日間にわたり開催され、令和3年度各会計の決算をはじめ、固定資産評価審査委員会委員の選任、教育委員会委員の任命、条例及び補正予算など17件の町長提出議案、1件の議員提出議案について審議し、全議案を可決するとともに、一件の陳情を審議しました。令和4年第2回7月臨時会日程。7月14日木曜日本会議、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。令和4年第3回9月定例会日程。月、日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。8月31日水曜日、本会議。陳情1件の所管常任委員会への付託。固定資産評価審査委員会委員選任の採決。教育委員会委員任命の採決。町長提出議案の説明。9月1日木曜日本会議。一般質問6人。2日金曜日本会議。一般質問4人。6日火曜日本会議。補正予算議案、事件議案の総括質疑、討論、採決。町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。8日木曜日本会議。条例議案及び令和3年度決算議案の会派代表総括質疑、委員会分割付託の決定。13日火曜日、総務建設常任委員会付託案件の審査。14日水曜日、教育民生常任委員会付託案件の審査。15日木曜日、総務建設常任委員会付託案件の審査。16日金曜日、教育民生常任委員会付託案件の審査。22日木曜日本会議。付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決。町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。議員提出議案の説明、質疑、討論、採決。7月臨時会、補正予算。令和4年度愛川町一般会計補正予算第4号。賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億6093万1000円を追加し、一般会計の総額を139億3214万9000円としたものです。主な内容として、地域経済振興券第3弾、コロナに負けるな元気券の配布と合わせ、物価高騰等対策愛川元気券を1人当たり合計6000円分の商品券を配布した経費などです。事件議案、訴訟上の和解及び損害賠償額の決定、賛成全員。事件名、横浜地方裁判所令和3年（和）第49号損害賠償請求事件。賠償金額200万円。和解の主な要旨、本件に関し相手方の安全に対する配慮が不十分であったことを認め、今後 安全配慮に努めることを約束するものです。9月定例会、人事議案、固定資産評価審査委員会委員の選任、賛成全員、任期満了に伴い引き続き選任することに同意したものです。中津在住、大野進氏。教育委員会委員の任命、賛成全員、前任委員の任期満了に伴い、新たに次の方を任命することに同意したものです。町田市在住、西郷博之氏。条例議案、愛川町印鑑条例の一部改正、賛成全員、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機からマイナンバーカードを使用して住民票や印鑑登録証明書等を取得できるサービスが開始されることから、証明書の申請及び受領ができるよう所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年10月3日。詳細は町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正、賛成全員。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限が緩和されるとともに、人事院規則が一部改正されたことから、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するなど、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和4年10月1日。補正予算、令和4年度愛川町一般会計補正予算第5号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,652万5,000円を追加し、一般会計の総額を140億867万4,000円としたものです。主な内容として、子宮頸がんの予防接種について、平成25年6月以降、国の方針により積極的な接種勧奨を控えていたことにより、接種機会を逃した方に対する接種助成のほか、美化プラントのピット内にあるゴミを収集車に積載するためのクレーンを修繕する経費などです。令和4年度愛川町介護保険特別会計補正予算第1号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ42万1,000円を追加し、介護保険特別会計の総額を33億6,442万1,000円としたものです。主な内容として、マイナンバー法に関連する介護保険の標準レイアウトが更新されることにより、本庁の介護保険システムを改修する必要があるため、その必要経費を計上したものです。令和4年度愛川町一般会計補正予算第6号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億189万7,000円を追加し、一般会計の総額を142億1,057万1,000円としたものです。主な内容として、新型コロナウイルスワクチン接種事業において、オミクロン株対応の新たなワクチンを用いた集団接種や個別接種を実施するための費用です。事件議案、共同路線の認定、賛成全員。新たに町道として管理する必要が生じた路線について、今回は中津地内の2路線および半原地内の1路線を認定しました。愛川町と厚木市および清川村との住民票の写しの相互交付事務の委託の廃止にかかる協議、賛成全員。 平成11年9月からこの事務を実施していましたが、ここ最近では電話予約による休日交付やコンビニ交付など住民票の取得方法が窓口交付以外にも充実してきたため、3市町村で検討した結果、本年12月末をもって廃止すると決定したものです。工事請負契約の変更。令和4年度平山下平線第1工区改良工事、賛成全員。道路を盛り土するための補強土壁を設置するにあたり、掘削して地盤の強度を測定したところ、基準の強度を満たしていないことが判明したため、地盤改良工事を追加で行うものです。契約金額変更前、9,919万3,600円。契約金額変更後、1,210万6,400円。議員提出議案。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出。賛成多数。すべての子どもたちが等しく義務教育を受けられるよう、教育予算の確保と義務教育費、国庫負担制度等の教育水準の維持、向上を図るため、国へ意見書を提出するものです。可決した意見書の詳細は9ページに記載。個人総括質疑。4日目の9月6日は、補正予算議案に対し、加谷隆之議員、山中正樹議員、玉利勝議員、岸上敦子議員が質疑を行いました。内容の一部を紹介します。地域づくり活動促進事業補助金、補助金の詳細について。児童福祉一般管理費増額、増額の詳細について。介護保険特別会計一般管理経費増額、システム改修の目的と効果について。債務負担行為補正、補正の理由について。人海処理施設維持管理経費増額、増額の理由について。
条例議案及び令和3年度決算議案に対する会派代表総括質疑。5日目の9月8日は、会派代表総括質疑を行いました。内容の一部を紹介します。日本共産党愛川町議員団、鈴木真一議員、問い、積立金現在高の評価について、町長、突発的な自然災害や、社会情勢の変化による税収減への備えとして基金を積み立て、令和3年度は財政調整基金や命を守る基金など一部を取り崩し、各種の事業の財源として活用しました。一方で余剰財源などを積極的に積み立てた結果、令和3年度末の基金現在高の総額は27億853万2,000円となり、令和2年度と比較するとおよそ7億1,421万3,000円の増となっています。このうち積立基金の使途は、突発的な自然災害や社会情勢の変化による税収減への備えとして年度間の財源調整を担っています。また、近年激甚化している自然災害や不安定な世界経済情勢を考慮すると、基金残高を増やすことができたことは、今後の弾力的な行財政運営の一助となるものと考えています。その他の質疑項目、衛生費にかかる扶養額の主な内容について、他3問。愛川の声、熊坂孝則議員。問い、町税の決算額が令和2年度に続き減額となったが、 今後の見通しについて、町長、法人町民税では、今後の景気動向がコロナ禍前の水準に回復した場合、順調に推移していくと予想。令和3年度の町民税は、73億7005万2000円で、令和2年度と比較すると、1億1912万9000円の減となっています。今後の見通しとして、町民税のうち、個人町民税については、雇用情勢や企業動向により、給与所得も変動することになるため、中長期的には、少子高齢化に伴う労働力の人口の減少等により、緩やかな減少傾向は避けられないものと考えています。また、法人町民税については、今後の景気動向がコロナ禍前の水準に回復した場合、順調に推移していくものと考えますが、経済情勢によっては、税収の増減幅が大きくなる年度もあると認識しています。その他の質疑項目、経常収支比率が前年度と比べ下がった理由について、他4問。令和愛川、安倍孝幸議員。問い、固定資産税の現年度課税分の収入済み額が予算減額より増となった理由について。町長、焼却資産において、物流や製造といった一部の業種では、積極的な設備投資を行う企業も見られた。土地については、長引く地価の下落傾向を考慮し、令和3年度においても、宅地等の評価額の減額を見込み、予算計上したものです。しかしながら、地価の一部に下げ止まりが見られ、当初の見込みを上回ったことなどから、2120万7000円の増額となったものです。また、焼却資産については、コロナ禍で先行きが不透明な状況が続く中、多くの企業が積極的な設備投資を控えるものと見込んでいましたが、物流や製造といった一部の業種では、積極的な設備投資を行う企業も見られたため、予算額に比べ、およそ438万円の増額となったものです。その他の質疑項目、民生費決算額が前年度より大幅減となった主な理由について、他7問。飛鳥未来、小島総一郎議員。問い、団体等への補助金 10% を削減したことによる成果について、町長、補助金 10% 削減により財源確保、団体の運営努力で大きな支障なく目的達成。令和3年度の当初予算の編成にあたり、徴税の大幅な減収が見込まれるなど、あらゆる財源の確保や事務事業の見直しに努めてきたところです。こうした中、各種団体がコロナ禍において事業内容や運営方法を見直し、できる限りの事務事業を執行に努められたものと考えています。本庁としても、長引くコロナ禍において、しかも不透明な社会経済情勢の中で、各種団体の運営には大変なご苦労があったかと思いますが、大きな支障もなく、それぞれの目的を達成されたものと認識しています。その他の質疑項目、介護保険特別会計、国庫支出金が増額となり、支払い基金交付金が減となった理由について、他8問。公明党、井出一美議員。問い、国民健康保険税の不納欠損額が前年度より増となった主な理由について、町長、滞納者本人の死亡のほか、相続人全員が相続放棄をしているなど、やむを得ず即時に納税義務を消滅。令和3年度の不納欠損額は3409万円余りで、令和2年度と比較すると 623万円余りの増となっています。不納欠損については、公平性確保の観点から、財産がある場合には差し押さえによる時効の中断に努めるなど、安易に不納欠損とすることなく、徴収努力を続けてきたところです。しかしながら、滞納者本人がすでに死亡しており、相続人の全員が相続放棄をしているなど、納税義務を承継する相続人がいないケースがあります。さらに、滞納処分ができる財産もなく、地方税法の規定により、滞納処分停止を行い、5年の時効を待たずに、即時に納税義務を消滅させた理由などから、令和2年度よりも、不納欠損額が増額となったものです。いずれにしても、保険税は、国保制度の根幹をなす貴重な財産であることから、安定的な国保制度を維持していくためにも、不納欠損額や収入未済額の縮減に努めているところですが、今後とも適切な徴収業務を徹底していきたいと考えています。その他の質疑項目、新型コロナウイルス感染症対策による収入支出額の増減について、他5問。第6次愛川町総合計画議会検討会。町議会では、町が来年度の策定を予定している第6次愛川町総合計画案を調査するため、全議員により議会検討会を設置し、本年2月からこれまで全9回にわたり議論を重ね、7月には意見・提言書を町長に提出し、10月にはその回答に対する質疑を行いました。主な質疑内容。1、地区防災計画策定を表記する考えについて。2、心の体温計の利用者数など、健康状態に関する生活支障を追加しない理由について。3、計画を策定するにあたり、町側と住民代表である議会との間で協議の場を設ける考えについて。4、質の高い行政サービスを目指す基本的な考えについて。5、子どもの権利条約に関する文言を追加する考えについて。今後は議会基本条例に規定する特別委員会を設置して最終的な審査を行う予定です。常任委員会での審査。令和3年度事業の決算審議をより詳細に行うため、各常任委員会で8月に現地調査を行いました。また、9月13日から16日までは、各事業に対する質疑及び事務事業評価を行いました。内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会。8月9日に中津浄水場の送水量計更新工事や半原水源地跡地の既存建物解体工事など8カ所の現地調査を実施しました。また9月13日及び15日は各事業に対する質疑を行いました。現地8月9日、町営見ませ住宅、外壁屋根改修工事。評価、おおむね良好かつ適正に執行している。質疑、9月13日、マーケティング推進事業費。問い、いいね、愛川町毎月フォトコン2、開催経費の詳細について。答え、町内で撮影した魅力的な写真を町内外の方にインスタグラムへ投稿していただき、優秀作品を活用することで本町の PR を行う事業です。経費の詳細は作品の応募や公開するための専用サイトの運営経費が52万8000円で、毎月の最優秀作品応募者への商品代が2万円となっています。質疑、 9月15日、ゴミ収集運搬処理経費。問い、ゴミ出し困難者個別収集事業費の詳細について。答え、自らゴミ収集所にゴミを出すことが困難な高齢者世帯等を対象に、在宅での生活が維持できるよう、見守りを兼ねて玄関先などに出されたゴミを個別に収集する、愛川町ふれあい個別収集に用いるゴミ収集容器を購入する経費です。経費の詳細は、ゴミ収集容器15基分の購入費として、23,925 円を支出したものです。教育民生常任委員会。8月10日に、田代運動公園のテニスコート床面改修工事や、旧安原小学校など5カ所の現地調査を実施しました。また、9月14日および16日は、各事業に対する質疑を行いました。現地8月10日、旧半原小学校、懐かしの学びや再現事業。評価、良好かつ適正に執行されている。質疑、9月14日、子育て支援センター等運営事業費。問い、子育て支援センターで実施した子育てサロンの主な相談内容と成果について。答え、子育てサロンは親子の遊びと交流の場のほか、育児に関する悩み事の相談、情報提供の場として実施をしています。主な相談内容は、食事や睡眠、排泄などの基本的生活習慣に関する相談が最も多くなっています。この事業の成果については、親から相談して気持ちが和らいだ、といった声が届いており、不安やストレスの解消につながったものと考えています。質疑、9月16日、給食管理経費。問い、町内産の野菜、卵、豚肉等を活用した地産地消の詳細について。答え、令和3年度から本格的に、町内産の有機栽培野菜や豚肉を学校給食の食材として積極的に活用するとともに、地場産食材を用いた給食献立の開発などについても注力するなど、様々な事業を展開することで、地産地消の推進に努めたものです。
討論。各会派が、町長提出議案に対する討論を行いました。内容の一部を紹介します。議会における討論とは、提出された議案に対して賛成・反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。賛成、日本共産党愛川町議員団、井上博明議員。後期高齢者医療特別会計を除き、他のすべての議案に賛成の立場から討論します。補助金交付により、初めて待機者ゼロを達成。民生費では、幼保連携型認定子ども園施設整備事業において、待機児童対策を推進するため、中津幼稚園に対し整備費用等の補助金を交付しました。このことにより、愛川町では初めて待機児童ゼロを達成することができました。今後とも、待機児童が生まれないようにするとともに、保育内容の質の向上についても取り組んでいただきたいと思います。介護保険の健全な財政運営。翌年度、1400万円の繰り越し。介護保険特別会計では、団塊の世代が75歳となる2025年、さらに団塊のシニア世代の急増や現役世代の急減する2040年を見据えた中長期的な視点に立ち、令和3年度も健全な介護保険財政の運営に努めました。その結果、収入未済額、扶養額の減少により、実質収支 1400万円余りの額を翌年度に繰り越しできたことは大いに評価します。コロナ禍の中、高齢者の介護サービスのニーズも変容し、訪問系のサービスの増加が顕著に現れていますので、介護事業者の声もしっかりと真摯に受け止め、第9期計画の基礎調査の充実に今後とも努めていただきたいと思います。賛成、相川の声、たまりまさる議員。全議案に対し賛成の立場から意見・要望を交えて討論します。大型物流施設の企業誘致により増収を期待。徴税全体では前年比に比べ1億1912万円の減収となりました。しかしながら固定資産税については圏央道の開通を契機として大型物流施設が多数進出し、今後も新たな参入企業により建て替えや設備投資による資産価値の上昇に伴い増収が期待できます。また近年では就業人数も増加傾向にあるようです。これからの物流施設の誘致は歓迎すべきものと考えますので、今後ともこうした企業誘致の努力をお願いします。教職員、ストレスチェック実施で離職防止に活用。教育費では小中学校の教職員がストレスチェックを受診したことにより、自分のストレス程度を把握し、適切なケアをすることで、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するためのきっかけづくりとなっています。高ストレス者への対策を共有するとともに、教職員の離職防止などに活用されていることを評価します。賛成、令和愛川、安倍隆行議員。全議案に対し賛成の立場から提言を交えて討論します。コロナサポート窓口や食料支援で陽性者を手厚くサポート。新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する事業では、愛川町ワクチン接種情報のチラシを全個配布し、周知に努めた結果、65歳以上の方の3回目接種率がおよそ9割を達成し、非常に高い数値を近隣自治体よりも早い段階で達成できたこと。またワクチン接種以外においても、町独自の支援策として新型コロナサポート窓口の設置や、自宅療養者に対する食料支援のほか、妊産婦を対象とした抗原検査キットを配布したことを高く評価します。引き続き4回目、そしてオミクロン株対応ワクチンが予定されている5回目接種の対応もよろしくお願いします。若者たちの音楽祭等、イベント中止でもできることを見出し、文化振興に努める。教育費では数々のイベントが新型コロナウイルスの影響により中止を余儀なくされた中、若者たちの音楽祭に関しては、文化会館での生演奏を聞くことはできませんでしたが、プロモーションビデオ3作品を YouTube で公開し、多くの再生回数を得ています。少しでもできることを前に進めようという姿勢は大いに評価します。QR コードがあり、二次元コードを読み込むと、音楽祭の動画がご覧になれますとあります。